表紙。私が輝く国スポ小スポ広報誌社員。2022年3月第2号。今回登場いただいた方の写真と、琵琶湖国体琵琶湖大会開催時の写真を掲載しています。2025年、滋賀県で国スポ小スポ開催。前回の琵琶湖国体琵琶湖大会から44年ぶり。目次、琵琶湖国体琵琶湖大会をプレイバック。琵琶湖国体琵琶湖大会のレガシー、滋賀県ホッケー競技の歩み。競技の魅力再発見、国スポホッケー編。競技の魅力再発見、国スポ陸上編。競技の魅力再発見、国スポサッカー編。イメージソング社員の合唱バージョン、吹奏楽バージョンができました。あなたの社員な瞬間は、町の社員な人。皆さんの社員な瞬間。皆さんの琵琶湖国体琵琶湖大会の思い出を大募集。目次終わり。私が輝く国スポ小スポを楽しむために、琵琶湖国体琵琶湖大会をプレイバック。第36回国民体育大会。第36回国民体育大会では、冬季大会を除く33競技が県内で実施され、男女総合成績においては滋賀県が16競技で1位となり天皇杯を獲得。女子総合成績においては滋賀県が6競技で1位となり皇后杯を獲得しました。また県内競技に参加した選手監督の人数は合計22,540人に上り、滋賀県全体で大いに盛り上がりました。大会テーマ、琵琶湖国体。大会スローガン、水と緑にあふれる若さ。大会記念ソングの紹介。1、曲名、琵琶湖音頭。作詞、南英一。作曲、遠藤実。歌唱、村田秀夫、小松緑。2、曲名、琵琶湖讃歌。作詞、山上道夫。作曲、泉拓。歌唱、リューク・エイセス。開催時期、1981年9月13日から9月16日、夏季。10月13日から10月18日、秋季。第17回、全国身体障害者スポーツ大会。第17回全国身体障害者スポーツ大会では、全国都道府県政令指定都市57選手団をはじめ、国際障害者年記念として招待された東南アジア南太平洋諸国や、滋賀県と姉妹提携しているアメリカミシガン州など18の国と地域の選手団、総勢1043人の選手を迎えて開催。国内外の選手の皆さんが全力で競技に取り組む姿が大きな感動を与えてくれました。大会テーマ、琵琶湖大会。大会スローガン、私にもこんな力が、生きがいが。開催時期、1981年10月24日、10月25日。琵琶湖国体大会のレガシー、滋賀県ホッケー競技の歩み。琵琶湖国体では、旧伊吹町、現米原市でホッケー競技が行われ、青年男子で滋賀県が優勝するなど、多くの滋賀県ゆかりの選手が活躍しました。その後、滋賀県のホッケー競技がどのように発展し、今に継承されてきたのか、 琵琶湖国体ホッケー青年男子優勝メンバーである鈴木兼義さんにお話を伺いました。滋賀県はホッケー強豪県に、鈴木兼義さん、琵琶湖国体ホッケー青年男子の優勝メンバーで、伊吹山中学校ホッケー部顧問、ホッケー日本リーグ所属のチームブルースティックス滋賀設立時のゼネラルマネージャーを歴任、現在も滋賀県でホッケー競技の普及に取り組む。琵琶湖国体を迎えるまで、伊吹町はホッケー競技というものにあまり馴染みがない中で開催地を引き受けることになったそうです。そんな状況から、伊吹町役場の職員や学校の先生が参加するホッケーチームや小学校でのスポーツ少年団を結成するなど、町全体で国体への機運醸成に取り組みました。琵琶湖国体での活躍。琵琶湖国体のホッケー競技では、滋賀県は青年男子優勝、青年女子4位、少年男子3位、少年女子2回戦敗退の結果でした。青年男子は初戦こそ大差で勝利したものの、その後の試合はすべて接戦となり、決勝戦では同点優勝でした。地元からの期待と緊張を感じながら試合に臨んだのを覚えています。また、国体へ向けて取り組んでいたホッケー強化練習の成果が実り、これまで全国大会で上位に進出できていなかった少年男子、高校生が3位の成績を収めたのも印象深かったです。少年女子と青年女子が強豪チームに僅差の敗退となったことからも、強化練習の成果が現れた大会でした。大会を契機として、琵琶湖国体の開催をきっかけとして、伊吹町を中心にスポーツ少年団や中学校、高等学校にホッケー部が創設されました。その後も滋賀県からは数多くの優秀な選手が誕生し、今では米原市がホッケーの町と称されているなど、滋賀県は全国有数のホッケー強豪県となりました。今、そして未来へ。現在でも滋賀県のスポーツ少年団、中学、高校は毎年全国大会で常に上位の成績。さらに課題であったトップ選手の地元での活躍の場として、2019年に発足したチームブルースティックス滋賀がトップリーグであるホッケー日本リーグに参戦するなど、全国でも多くの滋賀県ゆかりの選手が活躍しています。特に昨年の東京2020オリンピックでは、1968年のメキシコ大会以来、53年ぶりに出場した男子日本代表で3人、5大会連続出場の女子日本代表では2人の滋賀県出身選手が活躍されました。現在ホッケーチームがあるのは米原市と彦根市のみですが、米原市内の小学校でホッケー体験の時間を作ってもらったり、滋賀レイキッズのホッケー体験会を開催したり、ホッケー競技に興味を持ってもらうための取り組みを積極的に行っています。2025年の国スポへ向けて、今後も競技のさらなる普及、発展に取り組みますので、ぜひ注目してください。競技の魅力、再発見。国スポ、ホッケー編。2025年の国スポでは、米原市で実施される予定です。競技内容と主なルール。主に人工芝の横55メートル、縦 91.4 メートルの競技フィールドでスティックを使ってドリブルやパスをし、相手ゴールにボールを入れて得点を競います。スティックは平らな面と丸い面がありますが、平らな面でしかボールを扱うことができません。競技時間は各15分の4クォーター制、計60分、1チーム11人、うち1人はゴールキーパーで競技し、 登録選手であれば、時間内に何回でも交代をすることができます。ゴール前のサークルと呼ばれる、ほぼ半円の中から打たれたシュートしか得点になりません。競技の魅力。いかにサークル内にボールを持ち込み、得点するかが勝負の分かれ目となりますので、ゴール前の駆け引きに注目です。スティックという特殊な用具を巧みに使いこなす技と、スピード感のある試合展開、一瞬の隙をつくプレイなどが面白いところです。また、選手交代は試合を大きく左右します。選手交代が自由なので、どの選手がどのタイミングで交代するのかもポイント。早く走る、素早く動く、力があるなど、身体能力に優れた選手、技術力に優れた選手など、それぞれの選手の個性にも注目してください。選手が語る、社員な見どころ。畑野周平選手。畑野選手は、ブルースティックス市が所属。1996年生まれの米原市旧伊吹町出身で、ポジションはディフェンダーです。これまでの主な競技成績は、2018年第37回全日本大学ホッケー王座決定戦優勝、2012年岐阜国体少年男子、2016年岩手国体青年男子優勝です。見どころは、息つく暇もないスリリングな試合展開。畑野選手には、その他に競技のことなどについて7つの質問をお聞きしました。1. ホッケーを始めたきっかけは、姉2人がホッケーをしていた影響で、小学2年の頃に自然と始めていました。家の近所にあった小学校で、ホッケーのスポーツ少年団が練習していたことも大きく影響しているかもしれません。2. 本格的に競技に打ち込むようになったきっかけは、小学4年の時に初めてスポーツ少年団の全国大会で優勝を経験し、そこから常に日本一を目標にトレーニングしてきました。大学入学後に日本代表チームで活動する中で、トップレベルのホッケーを経験することができ、ホッケーに対する自信がつきました。3. 普段の練習内容は、ホッケーは試合中に走り続ける走力が必要となるので、平日は週に2回程度、スタミナ強化のためのランニングとフットワークのトレーニングをしています。週末には国スポ会場となる米原市のグラウンドでホッケーの練習をしています。4. 競技の魅力とは、試合の展開が速いのが魅力です。ボールスピードが速いので、攻守の切り替えも速く、選手としては試合中攻めている間でも、守備の意識を持つなど全く気が抜けません。また、ホッケーはスティックを使ってプレイしますので、ボールの扱いが難しいんです。選手はそのスティックを自分の腕のように意のままに操ることができるようトレーニングしていますので、スティックさばきにも注目してみてください。5. 競技を楽しく観戦するために、ゴール前で攻撃側が優位な状況でシュートを打つことができる、ペナルティーコーナーと呼ばれるセットプレーに注目してください。得点率が高く、試合の流れを左右するプレーなので、攻める側は各チーム様々な工夫を凝らして得点を狙い、守備側は体を張ってゴールを守ります。攻守の駆け引きが面白いです。6. 今後の目標は、2022年に、ホッケー日本リーグ2部で優勝し、一部へ昇格すること。2024年にホッケー日本リーグ1部で優勝すること。そして2025年に滋賀県で開催される国スポで優勝することです。 7. 読者へのメッセージ。日本ではマイナーなホッケーですが、とても面白いスポーツです。また、滋賀県の選手はテクニックのある人が多いので、ドリブルやパスの技術にも注目です。YouTube などでも試合のライブ映像が視聴できるので、ぜひ観戦してください。競技の魅力、再発見。国スポ陸上編。2025年の国スポでは、彦根市で実施される予定です。実施種目、走る、飛ぶ、投げる、それぞれの動作を競技化したスポーツ。トラック競技、短距離走、中長距離走、ハードル、障害走、リレー、競歩競技があり、そのスピードを競います。フィールド競技、跳躍種目は、高さを競う走り高跳びと棒高跳び、距離を競う走り幅跳び、三段跳びがあります。投擲種目は、砲丸投げ、円盤投げ、ハンマー投げ、槍投げがあり、投げた飛距離を競います。競技の魅力、より速く、より高く、より遠く、人間の潜在能力の限界に挑戦する選手の緊迫感を身近に感じられます。選手が語る、社員な見どころ。国スポ陸上競技について、二人の選手にお聞きしました。一人目、壹岐愛子選手。壹岐選手は、立命館大学陸上競技部所属。2000年生まれの大津市出身です。専門種目は、短距離走、100メートル、200メートルです。これまでの主な競技成績は、2021年日本選手権大会100メートル準優勝、200メートル4位。2021年全日本インカレ100メートル、200メートル準優勝です。また、2022年2月現在の自己ベストは、100メートルが11秒58、200メートルが23秒71です。見どころは、各選手の強みが生きた走り。壹岐選手には、その他に競技のことなどについて、6つの質問をお聞きしました。1、陸上を始めたきっかけは。競技を始めたのは、小学5年。小学生の頃、運動会などの徒競走大会では、いつも2位で悔しかったからです。2、本格的に競技に打ち込むようになったきっかけは、中学に入学してから本格的に全国で活躍したい、日本一になりたいと思い、競技に打ち込むようになりました。そのきっかけとして、中学の顧問の先生と出会えたことが大きいです。3、普段の練習内容は、週5日練習です。練習メニューは、地面を踏み込む力を強くするために、ジャンプ系の練習を多めにしています。それにより、地面に対して反発する力を大きくして、前に進む力を高めています。4、競技の魅力、競技を楽しく観戦するためのポイント。100メートル、200メートルと短い距離の中で、スタートが強い人や、私のように後半の追い上げが得意な人など、いろいろなタイプの選手がいますので、選手の特徴にも注目してみてください。それぞれの個性がある中で、スタートからゴールまで誰が勝つかわからないハラハラする試合展開が見どころです。5、今後の目標は、2024年に行われるパリオリンピックに出場すること、また2025年に滋賀県の国スポで個人種目優勝することが目標です。6、読者へのメッセージ。試合で最大のパフォーマンスを発揮できるよう、怪我の原因や予防について大学で学んだり、練習後に振り返りノートをつけたりするなど、 走り込み以外の取り組みも大切にしています。陸上選手の最高のパフォーマンスをぜひ間近で観戦してみてください。二人目、山本亜美選手。山本選手は立命館大学陸上競技部所属で、2002年生まれの草津市出身です。専門種目は短距離走400メートルと400メートルハードルです。これまでの主な競技成績は、2021年日本選手権400メートルハードル優勝、2021年関西インカレ400メートルハードル優勝です。また、2022年2月現在の自己ベストは、400メートルハードル57秒04です。見どころは、走るだけがとても難しく、奥深いところ。山本選手には、その他に競技のことなどについて6つの質問をお聞きしました。1、陸上を始めたきっかけは、お母さん、お姉ちゃんが陸上競技をやっていた影響で、中学1年の時に始めました。2、本格的に競技に打ち込むようになったきっかけは、高校で400メートル、400メートルハードルに出会い、1年生の全国インターハイで、4×400 メートルリレーで3位になった時に、個人でも活躍したいと強く思いました。3、普段の練習内容は、練習は週5日、基本の400メートルの練習をした後に、ハードルの練習をすることが多いです。毎日、ドリル、ハードルの様々な飛び方、足のフォームなどを一つずつ練習することをします。走るための筋力アップのために、ベンチプレスやスクワットも頑張っています。4、競技の魅力とは、良い時も良くない時も、タイムという数字ではっきりとわかるところが、シビアだけど面白いです。0.01 秒でも速くなることが喜びですし、走るだけがとても難しく、奥が深いと感じます。例えば、私は後半が強いタイプで、レース終盤までももを上げたまま走り切れるのですが、足を上げた時に力が上方向に抜けてしまう癖がありました。足を上げる時の力を前に前にというのを意識するなど、細かい調整も行っています。5、今後の目標は、パリオリンピックに出場することです。6、読者へのメッセージ。400メートル、400メートルハードルは、最後までレースの結果がわからないところが面白いです。一番にスタートしても最下位になることはありますし、その逆もあります。レースを観戦して0.01秒まで競い合う緊迫感のある試合展開を楽しんでほしいです。競技の魅力再発見。国スポサッカー編。2025年の国スポでは、大津市、森山市、甲賀市、東近江市で競技が行われます。競技内容と主なルール。ゴールキーパーを含む11人で編成されたチームで行い、相手チームのゴールに手を使わずにキックなどでボールを入れた得点を競います。国スポの競技時間は、前・後半35分ずつ、ハーフタイム、10分。オフサイドはゴール前での待ち伏せなどを防ぐために設けられた特別なルールです。競技の魅力。各選手の華麗な足でのボールさばきや、激しい体のぶつかり合い、練られた戦術など様々な要素が楽しめるスポーツです。選手が語る社員な見どころ。国スポサッカー競技について、二人の選手にお聞きしました。サッカーは高度な頭脳戦。一人目、山田裕貴選手。山田選手は、琵琶湖成蹊スポーツ大学サッカー部所属で、2000年生まれの 甲賀市出身です。ポジションはディフェンダーです。これまでの主な競技成績は、2018年全国高校サッカー選手権ベスト16、2021年全日本大学サッカー選手権ベスト8です。見どころは、サッカーは高度な頭脳戦。山田選手には、その他に競技のことなどについて、6つの質問をお聞きしました。1、サッカーを始めたきっかけは、お父さんがサッカーをしていて、自然とサッカーをするようになっていました。2、本格的に競技に打ち込むようになったきっかけは、高校への進学を機に、あえて親元を離れ、寮生活をすることにしました。自らの決断で厳しい環境に身を置き、競技に打ち込むようになりました。3、普段の練習内容は、特徴的な練習はしていませんが、チーム全員が意識高く練習に取り組んでいるので、良いトレーニングができていると思います。個人的には人間観察が好きなので、他の人のプレイ、特に父のプレイを見て真似してみることはよくありますね。また試合ではどのようなプレイをしようか、イメージトレーニングを大切にしています。4、競技の魅力とは、派手なゴールシーンや華麗なパス回しなどに目が行きやすいですが、それ以外の場面にも注目してほしいです。そういった状況を作るために、フィールドの選手は相手と駆け引きし、ポジションを変え、頭脳戦を繰り広げています。そのため、ボールのないところの選手の動きを見るのも面白いと思います。5、今後の目標は、プロサッカー選手になることです。6、読者へのメッセージ。もともと自分は予想して動くプレイが得意であり、好きでもあります。予想するというのはスポーツ全般で一番大事。ぜひ試合を観戦して、意表をつく縦へのパスなど、意外性のあるプレイを楽しんでください。一点の重みが選手や見る人を熱狂させる。2人目、藤田祐介選手。藤田選手は、琵琶湖成蹊スポーツ大学サッカー部所属で、2001年生まれの大津市出身です。ポジションはミッドフィールダーです。これまでの主な競技成績は、2019年全国高校サッカー選手権優勝、優秀選手です。見どころは、一点の重みが選手や見る人を熱狂させる。藤田選手には、その他に競技のことなどについて、6つの質問をお聞きしました。1、サッカーを始めたきっかけは、始めたのは4歳。テレビで日本代表の試合を見て、自分もやってみたいと思ったからです。2、本格的に競技に打ち込むようになったきっかけは、進学した高校が強豪校で、部員数が多く競争が激しかったことです。同期や先輩に負けたくない気持ちがあったので、打ち込むようになりました。また、プロに行く先輩がいて、そのレベルの高さに刺激を受けました。3、普段の練習内容は、練習は週6日で、ボールを保持するポゼッションの練習や、ゲーム形式の練習を行います。シーズン中には、相手のスカウティング、分析をして、相手を想定した練習なども行います。僕は、サッカーは、トラップとパスで決まると思っているので、ボールを受けるトラップとパスのトレーニングを重点的に行っています。また、練習時間はみんな同じなので、それ以外の部分で差をつけるために、普段から食事や睡眠にも気を使っています。4、競技の魅力とは、サッカーは得点を取ることが難しいので、やはり点を取ることが醍醐味。その1点を取る、守る、 ために、細かいところまでこだわって選手は練習しています。その一点の重みが、選手や見る人を熱狂させるのだと思います。丸5、今後の目標は、大学で日本一になること、また活躍するプロサッカー選手になることです。丸6、読者へのメッセージ。サッカーは攻守の競り合いが激しく、局面ごとに様々な駆け引きが行われていますので、そこを注目して見てほしいです。私が輝く国スポ・小スポイメージソング、社員の合唱バージョン、吹奏楽バージョンができました。甲賀市出身の手話シンガーソングライター、よっこさんが作詞、作曲、歌唱を手掛けた大会イメージソング、社員。この度、合唱バージョンと吹奏楽バージョンが完成しました。音源は2021年12月に、合唱バージョンが八日市文化芸術会館、吹奏楽バージョンが森山市民ホールで公開収録されました。完成した音源は大会ホームページで公開しています。ぜひご視聴ください。合唱バージョン歌唱団体。滋賀県合唱連盟合唱団。合唱バージョンの収録のために、県内の多くの合唱団が集まり、合同で取り組んでいただきました。メッセージ。普段一緒に合唱をしているメンバーだけではなく、指揮者やピアニストも初めてお会いする方が多かったので、合同練習を複数回持ち、気持ちを一つにして合唱することを大切にしました。合唱曲としては、あまりないアップテンポの編曲でしたので、録音時には苦労もありましたが、最後は全員が楽しく合唱を終えることができました。その雰囲気を味わっていただければ幸いです。吹奏楽バージョン演奏団体。立命館森山中学校高等学校吹奏楽部。吹奏楽バージョンの収録のために、中学生と高校生が一緒になって取り組んでくれました。メッセージ。明るい音で誰かを応援する気持ちで演奏しました。楽譜に歌詞を書き込み、歌うように楽器で表現したことも演奏のこだわりです。重厚感のある明るく元気なサウンドとともに、細かいところまで合わせたリズムにも注目してみてください。メロディーを吹く楽器が移り変わるごとに変化する曲の雰囲気や、細かいリズムまで合わされた伴奏パートが魅力的です。イメージソング合唱バージョン。童声3部、混声4部と吹奏楽バージョンの楽曲音源を最後に収録していますので、ぜひお聞きください。あなたの社員な瞬間は、町の社員な人。地域で輝く活動を行っている人を紹介する町の社員な人。今回は大会イメージソング、社員、合唱バージョンと吹奏楽バージョンの制作にご協力いただいた、滋賀県合唱連盟と、立命館森山中学校高等学校吹奏楽部に、それぞれの活動について3つの質問をお聞きしました。滋賀県合唱連盟、丸1、主な活動。滋賀県合唱連盟は、県内44の合唱団が加盟する組織です。滋賀県合唱祭、滋賀県合唱コンクール、ボーカルアンサンブルコンテスト、春を呼ぶ、滋賀コーロフェスタの4つの事業を、県内文化ホールを会場として主催しています。加盟団体により、合唱組曲、ミサ曲、ポップス、童謡など、レパートリーは様々です。メンバーは年齢も小学生から80歳代の方まで幅広く、声楽を音楽大学で学ばれた方、学生時代にクラブ活動で合唱をされていた方、全く合唱経験がなかった方など、経験も様々です。 各加盟団体は、普段自らの合唱団の演奏会や、連盟主催事業への出演、地域での文化祭などへの出演などに向けて、演奏曲を決めて練習しています。丸2、合唱で大切にしていること。歌を歌うことは一人でもできます。しかし、二重奏、三重奏、四重奏、合唱と歌う人数が増えることにより、演奏の幅が広がり、歌を聴いていただいている方に伝える力が大きくなります。そのため加盟団体は、メンバーそれぞれの声を聞き合いながら、合唱により奏でられるハーモニーを大切にして活動をしています。また、合唱連盟は、加盟団体の演奏力向上を支えるとともに、数々の発表の場を設け、合唱の奏でるハーモニーの素晴らしさを多くの方に知っていただく場を設けています。丸3、社員な瞬間、やってよかったと感じる瞬間は、各種主催事業を行った際、参加団体から参加してよかったと喜んでいただけた時や、演奏を聞きに来られた方に演奏を満足していただけた時です。立命館森山中学校高等学校吹奏楽部。丸1、主な活動。金管楽器、木管楽器、打楽器、それぞれのパートを合わせて約60名の部員で活動しています。毎年、自主コンサートとして5月にフレッシュコンサート、12月にクリスマスコンサート、3月に定期演奏会を開催しているほか、地域で行われるイベントでの依頼演奏などにも取り組みます。普段は平日2時間、休日7時間の練習をしています。練習メニューは演奏だけでなく、体幹トレーニングもあります。おかげさまで2020日本管楽合奏コンテスト全国大会や、紀の国和歌山奏分2021に出場。2021吹奏楽コンクール関西大会では、銅賞をいただくことができました。丸2、演奏で大切にしていること。私たちは良い音楽をモットーに日々活動しています。聴いてくださる方に良い音楽を届けるために全力を出し、より多くの人に私たちの演奏を聴いて、笑顔で楽しんでいただくことを目指して演奏しています。丸3、社員な瞬間、やっていてよかったと感じる瞬間は、本番のステージで演奏するときです。特に、毎年3月に開催している定期演奏会での演奏は、1年で一番感動的。長く辛い練習を乗り越えて、本番で全力の演奏ができた達成感でいっぱいになります。また、最後の曲が終わって、拍手がホールいっぱいに鳴り響いているとき、お客さんに楽しんでもらうことができてよかったと感じます。皆さんの社員な瞬間、創刊号で募集した皆さんの社員な瞬間、嬉しいとき、楽しいとき、やりがいを感じるときなどの一部を紹介します。猫の鼻がピンクなとき、北の湯 EX さん。琵琶湖を見ながら散歩できたとき、マリンチュさん。キャッフィー&チャッフィーのイラストが使われたポスターなどを見つけたとき、タナチョンさん。キャッフィー、タナチョンさん、僕たちのイラストを見つけてくれて、嬉しいフィー。チャッフィー、皆さん、ご応募をありがとうっちゃ。皆さんの琵琶湖国体、琵琶湖大会の思い出を大募集。紙面に採用された方には、キャッフィー、チャッフィーグッズをプレゼント。1981年に開催された琵琶湖国体と琵琶湖大会に関する皆さんの思い出を募集し、次号以降で掲載します。当時のことを振り返り、紙面で思い出を語り合いませんか？採用された方には、キャッフィー、チャッフィーの缶バッジを2つプレゼントします。缶バッジは全6種類、 種類の指定はできません。ご応募方法、公式インスタグラム 2025SHIGA 2025滋賀、または公式ツイッター@2025SHIGA をフォローして、ハッシュタグ琵琶湖国体、またはハッシュタグ琵琶湖大会のハッシュタグをつけてメッセージを投稿してください。また、問い合わせ先へのメールやお手紙でも募集します。応募期限は2022年6月30日木曜です。投稿されたメッセージやアカウント名は、広報誌をはじめ大会公式ホームページ、SNS 等へ掲載されることがあります。メッセージ例、開会式、大会旗を掲げた選手たちが入場するシーンは大盛り上がりでした。ハッシュタグ、琵琶湖国体。地元で開催された競技を観戦し、トップレベルのプレーに興奮しました。ハッシュタグ、琵琶湖国体。国籍や年齢に関係なく、みんなが一つになった大会でした。ハッシュタグ、琵琶湖国体。問い合わせ、第79回国民スポーツ大会、第24回全国障害者スポーツ大会、滋賀県開催準備委員会事務局、郵便番号 520-0807、滋賀県大津市松本 1-2-1、 E メール、kokusyo-koho@perf.shiga.lg.jp